ネラジ。
いやーもうペイペイはしょうもねえよ本当に。
ん？ペイペイ？
この春時期はですね、やっぱりこう、はいはい、なんて言うんでしょうか、みんなの生活応援というかですね、そういう気持ちが皆さんこもっていらっしゃるのか、
うん、
買い物をすると還元をするっていうサービスが山のように出てまして。
へぇ
ー。なんか、ペイペイを使うと、うん、2000円だけ戻ってくるとか。
は？ペイペイ使うだけで？
ポイントが貯まるとかさ、なんかあるのよ。
ほう
ほ
うほう。
で、
GoToEat みたいなもんですね。
はい。あ、そう。お金を入れると200円戻ってくるとかさ。
へぇー。入れるだけ
で、あとなんだっけ、楽天で買い物をすると半額がタダになるとかさ。
へぇ。
で、アマゾンはなんか、セールをするとかさ。で、ヤフーで買うと何その、買った時の商品の何パーセントが全部ポイントになるとかさ。もうなんつうの、買うもの決まってないのに、買ったことを喜びましょうみたいな、なんかそういう制度が山のようにやってきて、で別に欲しいものは別にないのに、なんか、うん、買い物だけしたいなみたいな、なんつうの、なんかこう、バーゲンセールに向かうおばちゃんみたいな、そういう気持ちにさせられてまして、
うんうん。
だけど、買いたいものがないからさ、無理やり買いたいものを一生懸命今探してる途中なんですよ。
ほうほうほう。一年前の僕のようだ。はい。
そう、一年前、ポイントが、なんか余ってた？
なんか、ペイペイが入り始めたタイミングとかではね、結構。
ありましたよね。
使ってましたよね。
なんかね、
う
ん、ポイント関係だっけ。安くなるっけ。
でも今、ペイペイがあまりに使いにくいから、うんうん、もう、全然使ってないですね。
そうだよね。いや、だからまた、僕はさ、今までこう、ペイペイ使ったことなくて。
うんうん。
いやいや、ペイペイどころか、なんたらペイを使ったことがないんですよ。逆小田切城と呼んでください。今
ボケようかなと思ったんですけど、なんかうまく浮かばなかったですね。
すいませんね。小さいボケたがりの二人が、ね。
なんとかペイっていう大喜利が来たんで、どうしようかなって、はい、ちょっとすいません。追いつかなかったです。
いいんです。大丈夫なんです。ここは優しい国のラジオですからね。
いいです、ね。優しい国
の。いや、だから、買い物さ、だからしょうがないから、僕ゲームでスイッチ。ね、
はいはい、
持ってるんで、スイッチのコントローラーが、今なんかね、はいはい、新しい機能がついて、自動でキャラクターが上の方にずっと歩き出すっていう機能を。
え、どういうことどういうこと使ってると？
そう、なんか動物の森のキャラクターがもうね、俺が何も触れなくてもバーって上に駆け出していくっていう仕様。
え、どういうこと？え、ポンさんが、そのコントローラーを持ちます。
うん。
その上のあたりにポンさんにだけ見えるキャラクターがいっぱい出てくるってこと？
あ、違う、俺はもう触ってないよ。触ってないけど、スイッチの方が、本当は上に行きたいんだろ、うん、お前が上に行きたいのは分かってんだから。うん、それ1位を目指して、その気分、おいおい、まあ、皆まで言うな。まずは俺が上に進めるよ、つって。勝手にコントローラーが。
スイッチ側が。
上に行ってくれるっていうことになって。
上に行くってどういうことです？
上に行ってか、コントローラーが上を指すのかな？多分。
なんだろう、それ怖いな、その機能。
そう、だから触ってないのにどんどん上に行くからさ。なんかこう、で買いたくもないものにビビビってカーソルが合っちゃったりとかさ。
上ってランキング、スプラトーンで上に行くとかの意味じゃないですもんね。物理的に上に行くんですもんね。そうそ
うそう。だから、上というか北というか。だからちょっと僕にはまだ早いんですよ、その、何でも上に目指すっていう、その上昇機能
は。そうそう、ね、下に行きたい時ありますもんね、全然ね。
そうそうそう。だからそのね、コントローラーを買い直そうかなとかさ。
でも新しくなったら、じゃあ、それは新機能じゃなくなるんだ、もうね。新しい
だといいなと思ってますけどね。僕は はい。どこにも行きたくない派なんですけども、うん、なかなかコントローラーも安めのやつがちょうどいいのがなくて、純正をね、うん、7000円ぐらいするんですよ。
あ、結構するんだな。
う
ん、
そう。だけど、なんか謎のさ、なんか絶対日本語の翻訳苦しんでるだろうみたいな、そういうタイプの説明が書いてあるコントローラーが。
ありますね。
ちょっと怪しげだし、
すぐ壊れる可能性がね。
そう、だからちょっとね、そんなことしたら2時間ぐらい経っちゃうわけ。ああうーとか言ってたら、そしてその2時間で仕事すりゃさ、全然そんなのキャッシュバックできるよみたいな、なんかよくわかんない状態になってきてさ。
セールとは、
うん、そうだからもうね、時間を吸われて参ったなっていう日々を送っ ていますけども。この辺で今日は着地としては終わりですけど。
下どこにどこどこポンさんどこ
はい、今足をぐねっとしたところでね、話を終わりたいと思いますけども。
はい、
でもちなみに、初のペイペイ使いまして。
うん、おお、どうでした？ペイペイってね。はい、はい、楽し
かった。なんか聞けなかったな。聞けなかったけど、うん、無事なんか、ポイント還元で。
あら。
200円ついたかな。
あ、よかったよかった。
はい、俺200円のために2時間を浪費するというですね。
ガム 2個ぐらい買いますね。よかったですね。
はい。本当にありがとうございます。ということで皆さん、頑張っていきましょう。友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から、ツイッターの種など、直接役には立たないけれど、あなたの記憶の扉を押すような、そんなポッドキャストを目指しております。種ラジは、いろんな、世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は、カルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも。
お天気散歩人、無能のポンでお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、まずは、誰かとのおしゃべりの出だし枕の練習場、種枕のコーナーです。よろしくお願いいたします。
はいはい。
はい。では、まずは枕なニュース。先週のね、ニュースを思い出せるようなキーワードを拾って、ちょっと喋ってみたいと思います。矢野経済研究所とウェブ、経済研究所とのコラボレーションで作成された先週のランキングからですね。はい。ずっと言っていきましょう。まずは震災10年ツイート。国際女性で女性リーダー、月378時間残業を国民負担率過去最大、これ税金ですね、野田聖子氏 NTT 会食、ワクチンアナフィラキシー、韓国、鬼滅、メーガン妃告白、選択的夫婦別姓作業チーム、ミャンマー抗議デモと1位から10位までざっとこんなキーワードがありました。さあ、先週いろいろね、まあありましたニュース、オレンジさん気になったこと何かありますか？
そうですね、一通りニュースでは見たことですけど、そうだな、まあ、国際女性デーのタイミングでね、いろいろな意見が発信されていて、それこそ女性リーダー、最近で言うと、まあ、南波さんね、 DNA の南波さんが副理事長でしたっけについたとかっていう、あのニュースとかしっかり、ああいう事例、一つ一つの事例がどんどんどんどん公にというか、当たり前のようにこうメディアで報道されることによって、まあ変わる面もあるのかなと思うと、そういうニュースにむしろ着目していきたいなとは思いますね。今の、明らかにおかしいバランスをこう是正していくような、それは、男女の性差的な話だけではなくてね、幅広いことにおいて、そういうところにフォーカス、バランスを是正していくっていうニュースにもちょっとフォーカスしていきたいかなとは思ったりはしますかね。
なんかでも海外の国際女性デーのこの賑わいというのを見ると、
うん、
まあ、なんかちょっと観念が違うのかなって思いますよね。
日本と海外とで。
そうそう。うんうん、なんかこう、まあ、無論ね、日本でもそう言われてないわけじゃないですけど、本当にこう、パーティーみたいな、なんか楽しげに女性の権利をこう、訴えるみたいな感じが、映像を見るとね、うんうん、感じられたりもしますし、何なんだろうなと思いますよね。
うん、
でもね、なんかだんだんこう自分でもこういう話題を振り、関わりながらも、何、女性らしさみたいな言葉遣いが結構ね、どう言ったらいいかだんだん分かんなくなってる気持ちもありまして。
女性らしさって言うことあります？逆に。
いや、まあ、ないけど、じゃあ女性って特別に言うこともないじゃん、みたいな話にもなるじゃん。
ただ
単に性的な際としての女性っていうふうなことなのか、うん、でも、やっぱり、らしさはないことはないじゃん。全く同じ生き物だっていうにはちょっと無理があるでしょ？さすがに。取り扱いとしては同じ方がいいと思うよ。その、権利が違うってのは変な話だけど、女性性、男性性 それはもう文化的なことももちろんあるし、身体的なこともあるかもしれないし、うん、まあ何がどうだっていうのを、こうあるべきという必要はないけど、ただその違いについてこう、でも分かるの。その、じゃあどう言葉にしたらいいかが、ちょっとなんか悩ましいなというふうに思っちゃう気分もあって。まあなんてね、いやほら、ニュージーランドのアーダーン氏をなんか見てると、いや、無論男でも別にできないことはないんだろうけど、あのソフトな感じというか、は、まあね、これでもまた女性っぽいとか言って言うとまた違うみたいなことになるのかななんて、なかなか難しいなと思うんですけどね。
僕今、梅沢俊さんっていう漫画家さんがダーウィン事変で読んでるんですけど、
うん。
それなんか、チンパンジーと人間の愛の子が、この世の中を見るっていう漫画になってて、
うん。
なんか彼が言ってたのは、なんか男とか女とかいろんな人種とか関係なく、なんか全て一人だよね、ワンだよね、みたいなことを言ってて、まあ当たり前の話なんだけど、なんかそういう彼自身の視点から見た時に人間のその、なんて言うんだろう、それぞれ全然違う生き物なのに、なんとなくこうカテゴリーで分けようとするその愚かさみたいなものをこう、風刺している漫画でちょっと面白かったですね。
まあなあ、それは分からんくもないんだけどな。
うん。
そうでもさ、いや、まあちょっとこれ話でかくなっちゃうけど、俺本当に俺一人、個人で生きろって言われたら結構辛いなって気持ちもあるんだよね。
個人で生きろという話というよりは、一人一人違って当たり前なんだから、なんかそれをあえてカテゴリーとして、見る側としてつけなくてもいいんじゃないのか、みたいなことを言ってましたね。うん、
まあまあまあね、その制限のある話だし、これもね、人によってちょっと違うんでしょうけどね。うん、まあ、とはいえ、必要なね、権利というか、うん、そういうものを考えていく必要があるのかな。
運動自体はさっきね、面白、海外では楽しんでる感じがするっておっしゃってましたけど、やっぱりそこら辺の意識もね、必要な気がしますよね。なんか楽しめないとなかなか継続しにくいものでもある。もちろん、切羽詰まってるところで言うと、楽しめるなんて余裕なんて何言ってんのって話ではあるんだけど、うん、こういうタイミングではね、なんか、幅広くできるといいですね。
うん、女性問題っていうか、男性が、ろくでもないやつがいるっていうのが問題なんだよな。
そうですね。それは大きいですね。
うん、では、ちょっとコロナ関連の話をいきましょうか。新型コロナウイルス、世界レベルですね。死者が264万人だそうです。
うん、
まあね、日本でも徐々に増え、いて、なかなか、まあ本当に比べるとね、こうまだ低いとかって、まあでも比べるもんでもなくて、一人一人の問題としてはやっぱりね、辛い話であるし、まあ国の政策としてはどうするんだっていうこともあるとは思うんですけどね。はい。そして、アナフィラキシー、日本ですけど、うん、アメリカの31倍という、まあ今のところね、そういう情報が出てまして、なんか知ってる？アナフィラキシーが出る確率って女性のが圧倒的に高いんですって。
なんで？
いや、そのね、理由がわからないんだって。
へぇ
ー。だから、まあ、もしかしたらそれはそのなんか別な要因で、アナフィラキシーそのものが高いわけじゃないのかもしれない。まあ、でも一応その数字上だと、女性のが
圧倒的に。ある種体の過剰な防衛反応ってことですもんね、アナフィラキシーって。
そうだね。守る力が強いとかっていうことなのかもしれないですよね。そう、なんかね、9日までに17件起きたうち、17人全員が女性だったんだって、日本の場合。もうちょっと増えてますけどね、今ね。そう、だから何なのか。まあ、これアメリカでも同じらしいんですけどね。
うん、
はい。あ、なるほどね。まあまあ、ちょっといろいろと、なんかアナフィラキシーかどうかっていうのは、すいません、議論もあるみたいですが。
血栓症とかも海外で出ましたもんね。まあ、だからそういうニュースだけ報道するとね、大半の人はそれが何もなかったんだからっていう話でもあるから難しいんですけどね。
なんかね、テレビ出てる先生は副反応自体はこれは当然副作用自体はあるもんだと、
う
ん、
そういうもんですからね、
うん、あるもんだけどそれはそのコロナにかかった時のリスクに比べてどっちが高いんだっていうようなことだからっていう話をしていたので、まあそれはそうだよね。その、うん、もちろんその両方とも厳しいものだったら意味はないけど、それがどの程度守られるかっていうのはあるんですけど、まあ日本人はちょっとね、この、ワクチンに対してちょっと不安な人が多くて、なんかね、うん、これはちょっとあんま言わない方がいいかもしれないけど、なんかね、こう、ワクチンのただ乗りっていう概念もあるらしいんですよ。 その要するに集団免疫だから、私がそのかからなくなってよかったっていうふうなことではなくて、その、うん、集団としてこうワクチンを打つことで、ワクチン、ウイルスから身を集団として守れるっていうことなんですけど、それが7割ぐらいなんだよね。7割それを打ってればいいんだけど、7割の人が打つまで3割の人が待ってるみたいな状況になってきたりしま、来たりしてしまうと、まあ、いわゆるフリーライダーみたいなことになるんだっていうふうな、うん、そういう言い方もあるらしい。
ワクチンを打たない人がってこと？打たない人がその集団免疫の利益だけ得てるみたいな状態。
そうそう、そういう、うんうん、まあ、考え方もあるみたいな。
なるほどね。
まあね、ほら、低くてもリスクがあるから、まあ、まだここはね、難しい話ではあるんですけど。
まあでもその集団免疫ができてるエリアの外出ちゃったらね、そのワクチンを打ってない人はフリーライダーとか言ってる状態じゃないっていう意味では、行動範囲は狭まるって話でもあるんですもんね、きっとね。
まあそうだね。まあだから本当にみんなが打つまで待つみたいな話なのかもしれませんが。うん、それから島根県知事が歓送迎会できるだけしてっていうね。
してって言ったんだ。
はい。へー、まあ、なんかね、その、島根においては、うん、全然こう、何出てないんだって。
あ、そうなんだ。
感染者、まあ、全然でも、ゼロではないのかな。
すごいな、ちゃんとやってるとこやってんだな。
そう、だから、まあ、こういうふうな意味では、まあ、お店が大変だからっていうことなのかもしれないよね。うん、まあ、なんか、悩ましいけど、まあ、このね、知事が言うことの悩ましさはありますけど、でもまあ状況によってね、場所によって違うんだなっていうことはあったりもするので。だってまあ僕らもね。
感染者がいなければね、感染しないものではありますから、ね。
そう、だって家族のさ、移動無理しない範囲であれば別に、どんちゃんしたって構わんちゃ構わん面もあったりもするしね、うんうんうん。はい、まあそんな感じでございます。まあそんなわけで21日に、緊急事態宣言が終わるかどうか。なんか終わりますなんていうニュースも ね出てますから。
観測気球また上げてましたね。そこをつって。
なんだろうね。またこの、ポッドキャスト聞いてる方は、まあ、どっちかが分かってらっしゃるんだと思うんですけど。うん、まあ、あんま変わらずに生活するんでしょうね。なんとなくね。
まあ、うん、そうね。そうね。うん。出る人は出るし、出ない人は出ないかな。うん。
いやいや、まあ、
変わらない、
まあ、そこそこ守りながら上手にやっていくっていうことが、まずはベースだと思います。うんうん、ね、では枕のトピックス、先週気になった話したいお話、話題をちょっと転がしてまいりましょう。まずはこちらです、はい、毎日新聞が、ウミウシが頭部から体全体を再生、大部分切断でも、というですね、これはね、どうですか、これなんかこう切断したらよくわかんないんだけど、まずその切断をウミウシ自体が勝手にしてたっていう状態から始まってるっていうのがよくわかんないんですけど、
寄生虫が入ってたんじゃないかって話説があるんですよね。それをこう切り落とそうとして自分の首だけ、はいはい、なんかね、ダイダラ墓地とか思い出しましたね、もののけ姫の。で、首落としてもなんか再生したじゃないですか、うん、
体の方じゃなくて首の方が再生するんだよね、なんかね、記事を読むと。
首の方から体が出てくるんですよね、ニョッキン。
そうそう、だから2匹になるわけじゃないらしいんですけど、
うん、だから切り離した体の方はもう機能しないってことでしょ、あれは終わりって、
これどうですか、再生したい？
なんかでもいますよね、あのなんだっけ、あの嫌みたいな形のプラタナーだっけ、なんだっけ、あの切っても切っても分裂して生き延びるやついますよね、はいはい、まあああいうのがいるって考えると、まあ昔からトカゲの尻尾切りなんて言い方するけど、うん、なんかまあ生えてくること自体はあるし、ただまあなんだっけ、ツイッターとかでそのすべてのウミウシがそういうわけではないし、うん、その、この特定のウミウシの中でも特定の個体だけがこういうことをしたっていうだけだから、絶対にその、うん、なんかしないでねっていうのは、ツイッターで結構発信されてましたね。
実験みたいなことね、うん、いたずらというか。うん、はいはい、うん。プラナリアですね。
プラナリアだ、そうそうそうそう。はい、あいつも、なんか顔があるんですよね、プラナリアね、あいつね。なんか謎ですよね。
ちょっと可愛らしいね。うん、それから、原版権を取り戻せ、テイラー・スウィフトが仕掛けたストリーミング時代の新戦略、これ読みになりました？
読んでなかった。でも なんだっけ、うん、テイラー・スウィフトが動いてるって話はなんかニュースじゃなくてどっかツイッターかなんか見た、
本当かなと思うんですけど、 その、うん、要は、テイラー・スウィフトが、まあ、レコード会社過去、所属していて、で、その、まあ、権利みたいなものが、まあ、レコード会社あると。で、それをちゃんと取り返すためにどうしたらいいかっていうんで、あの、ほぼ全く同じアルバムを取り直すっていうことをしてるんだって。
うんうんうん。
原版権ってことだよね。いや、でもそんなことできんだと思って。で、これ実際聞いた人の記事が、上がってるんですけど、
うん、
ファイルウェブってとこに、いやね、なんか、あの、遜色ないし、なんならちょっと良くなってるぐらいな。だから基本は変わんないってことなんだよね。多分良くなるで
しょうね。当時
だけどさ、その印象変わる、うん、なんかあるじゃん、その、もう一度撮り直すみたいな日本人でもあるじゃん、うんうん、そういう。そういうんじゃなくて、うんうん、ほぼそのままをやるんだけど、ちょっと良くするって、理想的だけど、それなかなか難しそうじゃない、う
ん、ああ、そうね。撮り直しって考えるとね、そうですね。その、レコーディングも当然その一回のやつもね、使ってるわけだろうから、そうですね。
そう
同じことやると難しいですね。
まあ、それ本当にプロだなというふうには思うんですけど、だからこういうふうにして自分たちの権利、過去のものも、引き取るためにそういうふうなことをしたっていうふうな話があって、いやー、ちょっと面白いなと思って。
だから何をこうね、聞いてる側としては正解じゃないけど、この曲はこの音楽だよね、みたいなものっていうのが必ずしも当てはまらないってことですよね。よく、だからリミックスっていう形でね、いろんなプロデューサーとかに任せちゃって、その元の曲をちょっとアレンジするみたいなことよくあるけど、これは本人がね、当時と同じようにやるってなってくると、どっち？まあでも、まあ、聞こうと思った時にね、Spotify とかで聞けるのはこの新しいやつになってくるわけですよね、多分ね。
なんかね、バージョンがいくつかあるんだって。で、ちゃんと、うんうん、テイラーズバージョンっていうのが再録バージョン。で、インターナショナルバージョンっていうのが、すでに、配られてるやつで、オリジナルなんだから、結構難しいよね。そういうバージョン。だって、同じ曲をさ、同じように歌ってんだからさ、それは、ほとんど区別つかないじゃないですか。うん、
本人がやるべきものならね、いいけど、それこそこの記事の中でプリンスのこととか言及してるけど、うん、プリンスとはもう亡くなってしまいましたからね、彼の作品を撮り直すってのと、またそれはプリンスの曲とは別の曲になってしまうしとかっていうのがあるし、
そうね、
まあ本人がやる分には ね、いいのかな、うんうん。
まあだから権利的には、ちょっと両方出てくることもあり得るのかもしれないけど、うん、テイラー・スウィフトバージョンを聞いた方がいい。
まあファンとしては当然ね、テイラー・スウィフトバージョンを聞きたいですからね。
うん、みたいなことですね。ちょっと面白いなと思いました。
面白い。
そして、Apple とハーバード大学が1万人参加アプリによる、月経調査の予備データを公開ということですね。うん、なかなかまあ、僕、そういう印象あんまないんですけど、その、やっぱこう、うん、何こう、汚れたものみたいな、そういう、社会の恥だみたいな、
日本の昔はね、そういうのありましたからね、現実としてね。
自尊心を傷つけ、行動に影響を与える可能性があるということなんですけど、まあですから、この研究結果ね、様々なデータがここには上がっているんですけど、Apple Watch を使って1万人の、うん、アメリカ在住の人が iPhone と Apple Watch で協力参加しているということですね。
Apple Watch でアンケートに答えたっていう意味なんですかね、これって。
アンケートというかデータじゃないのかな。
データが、
うーん、そんなの分かるんだ。心拍数とかそういうこと。まあまあ、アンケートもあるのかもしれないね。で、ここにちょっと結果が出てて、月経期間の症状として最も多いのが、腹部の痙攣。
うん、
で、次が、腹部、膨満、膨らむってことかな。で、3番目が、倦怠感、うん。61% ということですね。まあ、他にもなんかいろいろと、このグラフなんか見ると出てますけども。
なんか眠気が気を失うレベルだっていうこととかツイッターで流れてましたね。
そう、なんかね、これ結構、まあ、俺は男ではあるんで何でもですけど、まあ、人によるっていうのは一番これややこしいことらしいよね。私がこうだっていうふうなことを、こう、うん、共有化できないっていうか、だから職場とかでもさ、うんうん、軽めな人はいるわけですよ。それはそれで。
うんうん、
そうすると、それが上司だったりすると、それぐらい頑張んなさいみたいなこととか言われたりとかすると、
うん、
同じ女性でもやっぱこう、重みとか、症状というか違うね。なんかその、そういう、その時の 様子が違うっていうのはあるらしいんですけど、
やっぱ世の中としてはやっぱ一番きついというか大変な人に合わせるべきですよね、本来であればね。
いや、まあ大変、まあそれもあるけど、俺一人一人違うんだよっていうことなんだと思うけど、うん、ただそれをこう、うん、表に簡単にしづらいね、やっぱこうなんていうか歴史があるっていうのがややこしいなと思います、ね、
しづらいし、基本は自己申告になっちゃうから難しいんじゃないですか、やっぱ個々にっていうので言うと、まあ、
だからよく言うのはもう休むとかは、うん、その理由とか関係ねえぞみたいな話とかはあるから、まあ、
誰しも
が、うん、ちょっとこの問題とは少しずれるけど、ね、いろんな理由で休みたい人、その介護だとかそういうこともあると思いますけど、そういうふうなことをまあ問わずして休める状況ができると、まあ、一面的にはこういうことに気楽になるのかなとも思うし、あとはこういうことをね、うん、男性とかも難しいけどやっぱ常識にしていけるともうちょっと気楽な世の中になるかななんて思います、
ね、
ま
あ一つはそうですね、さっき今言ったみたいに休みやすい社会とかね、うん、
うん、ちょっと思ったりします、
うん、
はい。そして、すごい今日丁寧に喋ってるな、
ね、長いっすよ、大丈夫ですか、はい、終わりますか、
じゃあ終わろうか。そうね。まあ、じゃあ、パッと行きましょうか。それはあなたの仕事では、ツイッターでバズった編集者からのお願いに対するライターや編集者からの反応の一部ということです
ね、
う
ん。何書いてんだってね。
はい、これ一言どうですか？
いや、だからそれはお前の仕事ではっていう。
うん、俺、全然これ、なんか悪いと思わなかったんだよな。
書いてることですか？
そう。
誰に対して書いてるのかよく分かんなかったですよ。あれ、作家に対して書いてるんだとしたら何言ってんだって話ですよ、
う
ん。
別にそれもいいと思うんだよな。
マジか。
いや、これでもね、こうや、だから長くなるからあんま話したくないんですけど。
ポンさんの仕事そっち側ですもんね、どっちかっていうと、ね。
つまりさ、これ、やっぱり何を書く人かによるじゃん。だって、その、何？だってそんな権威のない、出始めの、しかも文学作品じゃないような、情報をまとめるとか、なんか、例えばそんなに、ノウハウ本とか書いてる人にとって言えば、
うん、
ああいうことがちゃんとできる方が、いいと思いますよ。そういう面では。まあ
だからビジネス書の人ですもんね。ダイヤモンドかなんかの人ですもんね、この人ね。
あ、この方ね、そうだったかな。うん。うん、だから、うん、それはそういうふうな細かな全然違いがあるから、それを全ライターとか、全著者にそれを要求するのは変な話だと思う。
だ俺の担当ライターへのお願いにしろだったんじゃないですか。
そう、だからね、この本当ツイッターってのめんどくさいっていうか。
編集者を代表するなって話ですから
ね。でも、代表してるわけでもないじゃん、多分。
編集者からのお願いじゃねえよって話ですよね。
だけど、そんなこと言ったら何も言えなくならない？ツイッターぐらい。俺わかんないんだけど。
そう？そんな自分自身の主語を大きくしなくてもいくらでも書けると思いますけど。
いや、だから、それじゃあ、自重気味に、私、ビジネス書で、まあ、本当に、ね、私がちょっと思うだけなんですけど、みたいな、そういう前振り入れないとダメなの。
こんなこと書かなくてよかったんじゃないですか？
いや、だったら、
なんとかだったら言いないなーつって。
ああ、まあ、まあ、わかりますけどね。まあ、この人はこういう事情があるんだろうと推測すればいいのかなと、俺は、
なんかバズろうとしてる気がして、なんか気持ち悪かったですね。
まあでもそれはね、ある。なんか誰かの役に立つようなことをツイートしなくちゃいけないみたいな要求があって、
うん、
で、それが僕はめんどくさいことを引き起こしてたの。だから、なんか俺は思うの。もう役に立つみたいなツイートは本当になんか良くないと思って。誰しもがその前提に立つと、まあいいや。まあちょっと、なんで、多分きっとそう言われるだろうなと思ったんですけど、
うん、
なんか大変だよね、こういうことってねっていう話です。うん、
大変だな。
はい。うん、はい。じゃあちょっとザザッといきましょうね。スイスでは、ブルカが僅差で可決国民投票ということで、
ブルカ禁止がね、
イスラム、あ、ごめんなさい、禁止ですね。イスラム教徒の女性が着用するベールを禁じる国民投票で、まあ、なんかでもこれはね、ちょっといろいろ複雑らしいんですけど、
スイスはね、ただ、そうですね。
うん。それはまあヨーロッパ、全体でね、いろんな問題があるとは思うんですが、ちょっとでもまあシンプルになんてかなと思いますよね。
うん、
あと性別の欄のニュース、これに、この性別欄を何に使うのということで、北海道で、病院でなんか、性別欄をやめましょうみたいなね、そういうふうなニュースがあ
って。最近は男、女、その他とか多いですけども、それ以外もいらないよねって話ですよね。確かに
そうね、必要ないものとかね、なんかPTX とかでさ、イベント申し込むときに男女とか聞かれると、うん、なんかちょっとよくわかんない感じはあるよね。
そういうのありましたっけ？多分標準のフォームではあんまないんじゃないかな。
ああ、そうか。まあ、時々あったりするんです、ね、うん。
わざわざ入れてることがあるのかな。
うん、そうそう。まあまあ、必要な気持ちもあるのかもしれないけどね。はい。それが、まあ、ホンダから、 自動運転レベル3が発売されるとか、アニメーションね、東映
珍しいネタ拾ってきましたね。
うん、これも、いや、これすごい。だって初めて出るらしいですからね。50キロ以下だったらもう触んなくていいんだよ、ハンドル。
へ
だけど、ずっと触んないわけにもいかないだろうみたいな話もあってね。まあ、ちょっとこの話も面白いですけど。
なるほど。
その後、AI で背景制作だとか、AMD アワードなど、あと、それから一押ししたいのは、全自動茹でそばロボ。日本でで、約3倍のスピードで、そばが作れるらしいという。これだけ話したかったな、今日はな。残念でした。うん、はい、終わりましょう。最後ですね、枕の予定です。アメリカが夏時間に入ったり、15日はアメリカのアカデミー賞のノミネートが発表されたり、いろいろありますね。ブリンケンさんが来たりだとか、あと、釈迦が亡くなった日が3月15日だそうですね。はい。そして、3月20日は地下鉄サリン事件から26年目だそうですね。うん、はい。それから障害者スポーツ、日本パラリンピック、陸上競技選手権大会が行われます。うん、それからと動物園の日。1882年に日本初の近代動物園として上野動物園が開園したと。
あ、じゃあお祝い行かないと。
ねえ、行かないとですね。そして21日は国際人種差別撤廃デー、世界ダウン症の日。あと、ツイッターの誕生日でもあるそうですね。
は
い。はい。あんまり受けませんでしたけど。はい。ということで。
別にお祝いしたくないです
ね。はい、枕を、お願いいたします。オレンジさん。
それはもう、決まりでしょう。全自動そば茹でロボでしょう。
だから、全然喋れてないんだけどね。それは、ね。すいませんね。はい。
日本指で行くんだ、みたいな。なんかいいな。焼きそばの、なんか、おばちゃんの後ろにすんげえ働いてるロボットがいるってことでしょ、これって。
そうだね。管理してる人は絶対いるはずだから、その、うん、なんかそのちょっと絡みとかも楽しそうだろうね。この子も意外と頑張るのよとか、ね、あーとかなんかそういう。
手塚治虫の世界じゃないの。いいじゃないの。
はい。ということで、はい、そんな話もね、していきたいなと。頑張れ、全自動そば茹でロボということで、終わりたいと思います。うん、種ラジの種枕でございました。はいはい、お相手は、ちょっと、ペースを考えたいと思います。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。